先ほど主の祈りに一緒に御国を来たらせたまえというふうにこう祈りました。聖書の言葉で言うと御国が来ますようにってイエス様が教えてくださったその祈りです。この祈りの言葉、御国が来ますようにというだけではないんですけども、この祈りの言葉一つ一つを携えて、あなたは神様の前に生きていけ、そうやって与えられた聖書の言葉、祈りの言葉です。神様の国、天の国、それが御国というふうに言われますけれども、あるいはこれは神様が私たちの全てを守ってくださるっていうふうに聞いてもいいと思います。御国っていうことね、神様の恵みに私たちがあること、この世界が本当にそこに喜ぶようにと私たちは祈るものとされました。御国が来ますように、来ますようにという、願いを祈るようにということですから、どこか遠い話のように聞こえるかもしれません。御国っていうふうに言った時に、神の国だとか天国だとかっていうふうに言うと、なんか見たこともない桃源郷、そんなことをイメージして、それこそ遠くにあるようなね、どこか違う場所にあることのように思うかもしれませんけれども、でも、確かにこの世界の全てが全く神様のご支配の中に置かれる、全ての人たちが本当に神様を信じて神様を喜んでいる、全ての人たちがっていうふうに言ったら、なるほど、それは今じゃないかもしれない、まだそういう日は来てないというかもしれない。確かにそれは、聖書でいうところの終わりの日の出来事だというふうに思いますけれども、この御国が来ますようにというふうに祈りなさいと言われた私たちは、今それが来たるということを知っているものなんです。まだ御国は来ていないから、神様の恵みの中に、また神様に守られて生きるというその日はいつかやがてのことなんだっていうふうに、それが来るようにということだけで私たちは祈るっていうことじゃないんです。むしろ今このように御国が来ますようにっていうふうに祈りなさいって言われた私たちは、その神様のそういう憐れみの中に今日ここであるんだっていうことを知っている者たちです。私たちのこの人生が神様の祝福の中に置かれているんだ、そうやって私たちは覚えられているということを今日過ごしている人たちです。御国が来るかもしれない、いや来ないかもしれないとかね、そんなんだからイエス様が祈れというふうに言われているということだけじゃないんです。いや、そういうことじゃないんです。私たちはすでに神の国の民とされています。神様の恵みの中にあります。神様の思いの中にある、神様のお守りの中に私たちは置かれているんです。神様が私たちを尊いもの、失うことのできないもの、かけがえのないものとして私たち一人一人を覚えてくださっています。そういう神様の思いを私たちは受け取ってきたもので、皆さんお一人お一人がその人生にイエス様と出会い、イエス様と共に歩んできました。だ、主の祈りを祈るってね、その私たちの祈りとして祈るっていうのはもうそうなんだって、これイエス様はこう祈りなさい、こう願いなさいっていうふうに教えてくださいましたけれども、なんでそう願うことができるか、それはすでに私たちがその神様の思いの中に生きるものとされているからです。それは知っているから祈れなんです。知らないもの、まだないものを私たちは祈り求めるようにされているんじゃないんです。もうその中に私たちはこれまで神様に守られ、支えられ、導かれているということを、その皆さんの人生の中で体験してきました。悲しみの中に神様の慰めがあるということを知らされてきました。本当にこの世にあって挫折し、辛さの中で立ち上がれないということがあったかもしれない、でも神様は起き上がらせてくださるんだって、もうダメだと思うような中で神様は私を起き上がらせてくださってきた、そして神様が与えてくださったイエス様の十字架と復活が、ここに私の命が示されている、 ここに私は生きているということを受け取ってきたのが私たちです。だから皆さんがその信仰者としてその歩むその姿っていうのは神の国を表すものの姿でした。御国を表すものの姿でした。ですからね、この御国が来ますようにっていうのは、まあ、神様の思いが隅々にまで行き渡るその神様の国が来ますようにっていうのは、その現れっていうのはもう皆さんお一人お一人なんです。なんかどこか遠くにそういうものを求めなきゃいけないっていうことではなくて、もう皆さんにそれは十分現れている。皆さんの毎日の暮らし、その生活、その人生、神様はその皆さんそのものを持ってご自分の愛と慈しみと表してくださいました。御国が来ますようにってやがてではなくて、その御国は皆さんのうちに現れてくる、そういうことがこの世界中に行き渡ったらいいよね。全ての人が皆さんと同じように喜び、皆さんと同じように慰め受け、新しい勇気を与えられて、元気を与えられて立ち上がったらいいよね。イエス様教えてくださったらそういうことだと思います。あなたたちはもう神様の思いの中にあることを知っている、生きているのだから、だから御国が来ますようにと祈りなさい。だからいつかやがてのお話というだけではない、あるいはここではない、どこかにそういうものがあるんだということじゃない。もう大胆に言えばですよ、もう皆さんが神の国なんだってことです、ね、私たちが神様の国、天の国、まあ、あるいはもう教会がここにあるということそのものが御国なんだと。私たちを思って神様の思いがこの世に満ちることを神様はなさっている。神様はもうそういうことを始めておられる、そういうことをしておられる、ね、だからイエス様は私たちこそが神の国なんだから、そういうふうな中で御国が来ますようにと祈りなさい、ね、私たちが神の国だって。まあ、神様はそういうことをなさっているということで言えば、例えば聖書の言葉にこういうことがあります。こういう言葉があります。神は宣教という愚かな手段によって信じる者を救おうとお考えになったのです。この宣教っていうのはイエス様を述べ伝えるということなんですけれども、これ宣教という言葉を聞けば、例えば今僕がこうして聖書の言葉から皆さんに説教ということでこうやってね、御言葉の取り次ぎ、御言葉が伝えていることっていうのをお話ししている、まあ、ですから宣教というふうに言うと牧師がすることみたいにね受け止められるかもしれませんけれども、でもこれそういう言葉、まあ、そういうことも含みますが、でもそれだけじゃない。宣教っていうのはもうちょっと広い意味で受け止めるとね、これは人と人とのつながりの中でっていうことです。神様は神の国に生きるものを用いられるんだっていうことです。いや、神様の救いなんだから、神様がある日突然ねみんなをね救うっていうことだっておできになるんじゃないかって、もうそんなことを思い描いたりしますけど、でも神様はそうしないっていうんです。それは実に私たちがこの御国が来ますようにという祈りに生きるもの、あるいはその御国そのものを生きているものとして、その喜びの中にある者たちが本当にその喜びの中に隣にある者を招いていく、その方が実質的でしょ。人に何か言われたからとか人に変えられたとかっていうことではなくて、実に神様が、これはこういう言い方していいかな、私たちが本当に心の底から納得することをね大事にしてくださるんです。上から言われたからやれって言われるんじゃないんです。宣教っていう、まあ、愚かな手段っていうふうに言いますけどね、でも私たちがそうやってじっくり自分のこととして捉えて、私たちが本当にああ御国に生きるものなんだっていうふうに生きる姿を神様は用いられる、それが神様のやり方なんだって聖書は言うんです。だから教会が何か一大伝道集会を打ってね、そうしたら神の国が広がるっていうんじゃない。皆さんに与えられている生活そのものが神の国の現れだ、でそれを用いて神の国が広がっていくんだって、 言われている。今私たちがこの礼拝で聞いている聖書の御言葉は使徒言行録、最初の教会が、最初にイエス様を述べ伝え始めた教会が実にそう世界中に広がっていったんだっていう、その足跡をこの聖書の御言葉にたどるんですけれども、でここに聞きましたけれども、そこにはパウロという人がありました。宣教者あるいは伝道者としてその生涯をイエス様を述べ伝えるということに捧げた人です。神の国を伝えることに生きた人です。でパウロがこういうことをしたんだ、ああいうことをしたんだと、ここではこういう出会いがあってねっていうことを、まあ、聖書の御言葉にたどりながら聞いていますけれども、ただ忘れてはならないのはパウロ一人で教会が広がったんだって言われてないんです。パウロと一緒に例えばここでは旅している仲間がありました。前のところにその名前がね出てきますけれども、ソパトロ、アリスタルコ、セコンド、ガイオ、テモテ、ティキコ、トロフィモ、あるいはルカなんていうね、そんな名前がこう上がるわけです。でそうしてそうやってパウロと一緒に旅している人たちっていうのがあったっていうことを聖書も伝えていますし、あるいはそうパウロがその伝道者として残した手紙の中にね、幾人もの自分に協力してくれた者の名前をこう謝辞として挙げているところがあります。でもね、それだけじゃない、パウロだけじゃないんです。この使徒言行録ということを開いたときに一番最初に名前を覚えられたのは、特に私たちの印象深く覚えるのはペトロとかヤコブ、ヨハネ、まあ、いわゆるイエス様のね弟子として過ごした人たちでした。あるいはフィリポなんていう名前も覚えられるでしょうか、まあ、そうやって幾人もの名前がここに挙げられるんです。でもう一つ皆さんにね覚えていただきたいのは、まあ、この使徒言行録にそうやった人々の名前が挙げられる、あ、こういう人たちによって教会って始まったんだということだけではなくて、そこに名前の挙がってない人たちもある、ね、だから名前の挙がる宣教者たちだけではなくて、名前の記されていない多くの兄弟姉妹がありました。そういう人たちによってイエス様の御名が述べ伝えられ、神の国、御国が来ますようにということが伝えられていったんだということを聖書の、まあ、いわゆる行間にというふうに言ったらいいでしょうか、ああこういう人もいたんだよなって見ることができます。でその人たちは、まあ、ある人たちは迫害ゆえにそうやってねどこか違う地方に移り住むことを余儀なくされた、まあ、そういう事件、そういう出来事がありましたから、そうやってその結果あちこちで、ね、違った地方に移り住んだその人たちがその住み着いたところでイエス様のことを伝えるようになった、神の国を待ち望むということを伝えるようになった、ね、そういうことがあったかと思います。あるいはそのものの本によればですね、やっぱり普通の生活の中でイエス様って述べ伝えられたんだっていうんですね、まあ、私たちは今この教会という場所に集まってこうやって聖書の御言葉に共に聞くということをねしていますけれども、この使徒言行録が記された、つまり教会が始まった時代っていうふうに言いましたけれども、その教会が始まったって言ったってこういうふうに私たちがこう思ってるみたいな、こうやって例えば教会の礼拝堂というところがしつらえられてね、あるいはこの教会の上に十字架が掲げられているなんて、そういうところがあったわけじゃないんです。教会ってのはイエス様で生きる人の集いでした。一番小さなところはごくごく本当に小さなところは家族でした。家族としてでした。あるいはもう少し今大勢の人たちが集まる、ある人の家に集まるということがなされていたということ、そんなのも見ることができますけれども、でそういうところでそのイエス様のことを聞いたというのもありますけれどもね、でも実は最もイエス様のことをよく伝えたのは市場だっただろうっていう人がいます。あるいは井戸端だっただろうって言います。つまり何がしかしその教会というところに集まったからっていうことではなくて、その教会に集まった人たちが、私たちイエス様で生きている、 神様の救いに生きている、神様の恵み、神様の憐れみの中に私たちあったという人たちが、その普段の生活の中でちょっと買い物に出た時に、そこであら奥さんって立ち話する、言ったかどうか知りませんよ。でもそうやってそこで普通に出会う人たちの中で、私イエス様で生きてるのって、まあ、どういう話がなされたか分かりません。そんなことになった。あるいは井戸端でっていうのは本当にやっぱり井戸端だったんですよね。まあ私たちの暮らしの世の昔もそうだったって言いますけども、井戸の周りで、まあ、水を汲んだり洗濯したりする、そういうふうな中で顔合わせてね、普段の話する中で神様のこと、イエス様のことを話したんだと。でそうやってその生活の中でにある言葉だった。だから特別私たちがね、普段の生活1週間過ごして教会でだけ神様の言葉聞いている、私たちはどちらかといえばそういうふうな生活になっているかもしれませんけれども、この人々が伝えていたっていうのはそういう普通の生活を用いたんだって。ああ、この人こういうふうに同じような生活してるけど、でも神様信じてんだ、神様にすがってんだ、ああ神様にこの人守られてるんだっていうのを、その普段の生活の中で見えるところ、まあ、そういうふうなことが一番教会が広がっていったことの理由なんだって、ね、言うんですよ。だから私たちはついこの使徒言行録見ていて、ペトロがどうだとかパウロがどうだとかってね、そのヒーローっていうか、もう伝道者として立っている人たちをこう見てしまうんだけれども、その普段の生活の中にある人たち、普段の生活の中にある語らいおしゃべりの中で神様の恵みっていうのを共にしている姿がある。それが宣教という言葉の広がりの中にあることです。皆さんの日々の生活そのものが神様の国、御国の来たるところとされているっていうのはそういうことなんだっていうことです。そこに神様の思いの広がり、神様の思いが表されている、ね、だからこうして皆さんが教会に集っている、その皆さんのここにだけでなくて、今日から歩んでいく1週間の生活の中に、その皆さんの歩みの中に神様は宣教ということをなさっているし、その御国が来たるということを行ってくださっている、ね、私たち自身のことから言えば、例えば教会へ来るということが何がしか自分の人生にしんどさを抱え、思い詰めて悩みがあって神様を求めてきた、そういうことであるかもしれません。自分の生き方を何とかしたいとか、幸せの片鱗をつかみたいとかね、まあ、そういうふうに私たちは自分自身のことで精一杯だった、それ以上の何があるなんていうことは求めて教会に来たということではないかもしれないけれども、そういう私たちを神様は、いや、そんなあなたに御国がある、神様の御心がある、神様の思いがある、教えてくださるね。私たち自身は自分のことを言えば冴えない毎日を過ごしているかのように思ったかもしれないけど、イエス様は違うんだって言うんです。そのあなたの生活の中で御国が来ますようにって祈りなさいっておっしゃった。だってあなたは御国そのものなんだから、あなたの生活に神様の思いあふれてるんだから、この世の全てが神様の憐れみのもとに置かれている、そのことをあなたも望み見なさいって、そうやって祈れって、ね、だからイエス様に私たちが祈りを教えられたっていうことは、それは私たちが自分の思っているのとは違う私たちの姿をイエス様は教えてくださったっていうことです。あ、ここに望みってあるんだって、この私の生活に。なんか全然そんなのないと思っていたけど、イエス様から見ると違ったんだって。それが主の祈り、教えられた私たちです。使徒言行録の中ではね、まあ、パウロを中心にっていうことを今も言ってますけれども、このパウロが伝道の旅路の中で出会った弟子たちという人たちがありました。で、その暮らし、それ、この弟子たちというのもまさにその暮らしの中で、普通の暮らしの中で御国が来ますようにと祈る人たちでした。今日聞いているのはエフェソの町の長老たちと別れてエルサレムの都へ登っていく途中だということなんですけども、ティルスという町にパウロ来てました。 まあ、そこで、まあ、船に乗ってずっとやってきてたんですけども、そこで荷物を陸揚げするために船が寄港したってですね。でこのティルスという町は、まあ、ユダヤに近い、しかし異教の町として知られるところです。これは福音書の中に知らされることですけども、イエス様もこの町に来たことがありました。この町で神様の恵みをイエス様の口を通して語られた、そういう町でもあります、ね、だから、まあ、ここに弟子たちっていうふうに言うんですけども、これが、まあ、イエス様と出会った人たちのことなのかなとか思ったり、あるいは人たちの教会からね、イエス様のことを聞いてこのティルスの町まで来ている人たちなのかは分かりませんけれども、まあ、いずれにしても弟子たちと呼ばれる人たちがある。この弟子っていうのは、まあ、簡単に言えばイエス様で生きている人たち、ね、なんか福音書に聞く十二弟子っていうのとはこれちょっと区別していただいて良いかと思います、まあ、要するに私たちと同じクリスチャンだっていうことです、ね、イエス様を信じてイエス様で生きよう、イエス様の救いの中で神様の恵みの中に生きよう、そういう人たちがこの町にもあったということです、ね、でこの人たちは、まあ、どうもパウロによってイエス様を知ったというようではないようなんですね。だからここにパウロたちがですね、わざわざティルスの町に寄った時にこの弟子たちを探し出したんだと言われています。パウロがね伝えていたら、あの人がここにいるみたいに、こうそう言って連れてくることができたけど、そういう人たちじゃない、だから探し出したんだ。さっきも言いましたけども、今みたいに教会が十字架を掲げている時代ではありませんね、こうした礼拝堂があって礼拝を守り教会生活をしていたという時ではない。イエス様を信じる者たちが誰かの家に集まってなんていう具合でした。だからそういう風な中でしたから、ティルスの町で弟子たちを探し出したっていう、まあ、そんな事情があったっていうことなんですけども、でこのティルスの町の弟子たちってどんな人かなと思うんですけども、僕は、まあ、特別な人たちじゃなかっただろうと思います、まあ、私たちにも近いね、今も言いましたけども、異教の社会の中で、でもイエス様に救われて神の民とされているその恵みを覚えている、普段の生活があって家族を支えている生活があって、あるいは中には皆さんにもそういう方があるように、家庭の中ではみんながイエス様で生きているわけではない、私だけがその教会へ行っている、ね、家族の理解がなかなか得られない労苦をしているなんていう人もあったと思います。でそんな中でイエス様で生きている、御国が来ますようにという祈りを共にしている人たちがあったということです。でパウロがそういう人たちを訪ねた。でティルスの町に滞在する間、その人たちと一緒に過ごしたようなんですね。でこのパウロがこのティルスの町にある弟子たち、まあ、イエス様で生きる皆さんを求めたっていうのが僕はいいなって思うんですけども、でこれはただイエス様を知っているものを当てにして、探した身を寄せたということではなくて、これはね祈りの交わりを求めたっていうことでした、まあ、いつも言うことですけども、私たちの信仰、救い、あるいは今日繰り返していますこの御国に生きることってね、これ一人のことじゃないんです、一人ですることじゃないんです。私たちの救いっていうのは個人の救いではありません。私にとっての信仰とか私にとっての救いとかって言葉としては言いますけれども、でもそこで救いとか信仰というふうに言ったら、もうこれは私個人のものではありません。私たちなんですよね。イエス様の救いは救われた者たちの救いなんです。イエス様の十字架の血はあなたのために流されました。イエス様の父親によってあなたは罪を許され清められ、神様の子供としてもう取り戻されました。けれどもそういうふうに言いますけれども、神様はあなた一人をご自分のものとなさったわけではありません。先ほども言いました、神様は宣教という愚かな手段によって選ばれた手段を選ばれたというふうに言った通りなんですけれども、一人あなたをではなくて人とのつながりの中になんですよ。だからここに私たちの救いっていうのは一人の救いじゃないっていうこと、先ほどの宣教という言葉一つ取り上げても分かる。一 人とのつながりの中にあって、でしか私たちはこの救いっていうことがわからない、あら救いっていうことを受け取っていないということなんです。もっとはっきり言えば、私たちの救いっていうのは救われた者たちの中に入れられるっていうことなんです。だから目にしていることで言えば、神様は教会の中に入れてくださるということで私たちを救われるんです。教会という弟子たちの交わりの中に神様の憐れみを神様はお示しになりました。教会という共に神様を仰ぐところに罪の許しを宣言してくださいました。教会という神の民にあって、私たちは御国を受け継ぐものとされたんです。だから教会なしに救いはない、これは教会の言葉です。御国が来ますようにと真実に祈るのは教会以外にない。だから皆さんが教会に来ることを欲する、うん、そういうことなんです。なんで教会へ来るのか、これは教会へ来たいという欲求が私たちにはあるからなんです。これ、ね、ただ求めとかいうよりもね、欲求っていう方がいいかなって思うんですけども、もう私たちっていうのはね、救われたものっていうのはそういう欲求を抱くものとされてるんです、ね、もう私たちの魂がと言ったらよいでしょうか、私たちのもう体そのものが、救われた私の体がっていうふうに言ってもいいかもしれません。共にイエス様の救いの恵みを聞くことをね、欲している、ね、ここにこの共にあるところに生きる者の一人だったって知ることを私たちはもう求めずにはいられないということなんです。教会ってのはね、まあ、教会の交わりっていうことを、まあ、今日の説教では生徒の交わりっていう言葉を掲げましたけれども、教会の交わりっていうのは、なんか仲睦まじいことを求めるんじゃない、まあ、あるいは一緒にイエス様のことを知っている、そういうね、共通のものを持っている、そういうところにある親しさっていうことではない、あるいは知的満足、好奇心をね、満たされればよいというのも違うんです。私たちが教会に集う、教会の交わりを求めるというのは、一緒に神様の恵みを聞きたいんです。一緒に礼拝したいんです。一緒に祈りたいんです。聖霊が私たちを共に満たしてくださるということを一緒に経験したいんです。神様はイエス様によって神の子として私たちを取り戻してくださっただけではなくて、神の民としてくださいました。で、神の民とされているっていうことはね、一人じゃないってことです。真実に神様の恵みの語られるところに共に生きる者たちとしてくださったということです。それが私たちでした。だからパウロがティルスの町でイエス様で生きる人たちを求めたのもね、そういう欲求からだったと僕は思うんです。で、実にこのティルスの町で、ティルスの町の皆さんとパウロたちとがね、こう祈りを合わせたっていうことになる。これは本当にどこに祈りを合わせたのって、まあ、この終わりに出てきますけど、その前にこの7日間滞在する間に僕は彼らは祈りを合わせたんだって知るんですよ。それはどこに分かるかっていうと、ティルスの人たちがパウロのね、その先へ行くこと、つまりエルサレムへ向かうということをやめてほしいって、その引き止めたっていうことに、ここに、ああこれ一緒に祈ったんだなっていうことを僕は受け止めるんですよね。これね、パウロがエルサレムへ行くということ、これはちょっと前に書かれているんですけど、これはパウロが聖霊に促されてエルサレムに行くことにしたんだっていうのが出てくる。で、しかも、そのエルサレムでは投獄と苦難が待ち受けていることを、やはり聖霊によって示されているってことをパウロは明かししています。だからティルスの町の皆さんがこのパウロを引き止めた。それはこのエルサレム行きのことを知ったからです。そのエルサレムでは投獄と苦難が待ち受けている。でね、ティルスの町の皆さんはパウロがそういう、ね、苦難が待っているけれども行くんだということを知ったっていうこと、これね、知ったっていうことよりも、やっぱ聖霊がそういうふうに示したんだっていうこと、神様の意志がそう示されたっていうことをパウロが受け止めたっていうことを、やっぱり一緒にしたんだということです。 聖霊によってパウロが示されている、そのことを共にしたんです、共に見たんです、エルサレムへ行くっていうことを。しかもそこに投獄と苦難が待ち受けているということ。だからこれただ人の計画としてね、パウロがいやこれからエルサレム行くんだけどねって話したっていう話じゃないと思います。祈り合う中で語られた。でそういうふうな中でこのティルスの町の人たちは執拗にパウロのエルサレム行きを引き止めます。行かないでくれって。けれども結果パウロたちはエルサレムに行くことにしました。今も言いましたけれども、この町の人たちとパウロたちは祈り合ってきたんです。祈りを共にしてきました。で祈り合ってきたのにパウロがこの町にとどまることはありませんでした。祈り合ってきたのに、じゃあティルスの人たちがこれからパウロを応援していこうというふうに思いを変えたというのでもありませんでした。ここが、まあ、最初よくわからなかったんですけども、でも面白いなというか、いやあるいはこう繰り返し聞いてていいなと思ったんです。そういう両者が、まあ、このエルサレムを行くということで相入れない両者となりました。けれども別れに際して共に祈ったっていうんです。ひざまずいて祈ったこれは聖霊のお働きに委ねたっていうことですお互いにそれぞれの思いを変えるということはできませんでした、しませんでした。あるいは諸子貫徹、自分に示されたことを自分でやり通すぞっていうふうになったっていう話でもないんですよ。そうじゃなくて最後に共に祈ったっていうことは聖霊に委ねた、これが共に祈ったということでした。だから今日ずっと最初からお話ししてきたことです。御国が来ますようにって、つまり人がどうこうしようということじゃない、人の思いでね、行くんだとか行かないんだとか行かせないんだとかそういう話じゃない。そこに事柄はそれぞれの思いは一緒にならなかったかもしれない、けれども神様の導きがあるということを信じる、神様のご支配に委ねる、それが共に祈るということでした。だから私たちの信仰の経験というのは実に、まあ、これはティルスの町の人たちとパウロたちっていうね、そういう両者があってという話でしたけれども、実に私たちの信仰の歩みの中にあってこういうジレンマといいましょうか、両方の思いに引き裂かれるようなことっていうのはある。でそのことを私たち何て言うかというと悩みっていうんです。二つのことの間で揺れ動く。でも私たちはそこから先へ行くんです。どうやって先に行くのか、祈りにおいて共に先に行くんです。しかももう一つそこに加えたい、私たち個々の祈りじゃありません、教会にあって共に祈るんです。聖霊の導きを共に願うんです。そこにイエス様が生きて私たちの手を取ってくださるということを共に見るんです。御心を信じる眼差しをそこに一緒に与えられる、これが教会の交わりであり生徒の交わり、そして最初からお話してきました、繰り返してきました、御国が来たるようにその祈りを与えられた私たちなのだということです。お祈りをします。神様、私たちの日々の歩みの中にあって多くの迷いがあり悩みがあり、本当に何が良いのかということが分からなくなることがありました。あなたを信じているのにどうしてこんなに迷ったり悩んだりするのだろう、そのような自分の信仰の弱さと不信仰と思わされてくること、いることをたびたびでありました。でもそのような中に神様、あなたは祈りを備えてくださいます。 なたの御国を仰ぐようにという祈りを私たちに示してくださいます。何が良いことなのか、何が全て必要なことなのか、私たちに全て分かるわけではありません。でも神様、私たちはあなたの御心を求めます。あなたの聖霊が道を示してくださることを信じます。そしてそれが御国が来ますようにという私たちの祈りであったことを感謝いたします。どうぞ神様、私たちこうして共に祈る仲間として集められています。この歩みの中に本当にあなたの祝福があり、あなたの恵みがあることを信じる者たちとならせてください。ここにあってもう一度私たちは神様あなたのものであった、神の民であった、そのようなものの歩みがあなたによって与えられることを信じて導かれていきますように、どうぞ私たちの新しい歩み、あなたの恵みの歩みとして歩ませてください。感謝してイエス様お名前によって祈ります。アーメン。